今日恵みをいただく御言葉はルツ記の4章9節から13節です。ルツ記4章9節から13節。そこでボアズは長老たちとすべての民に言った。あなた方は今日私がナオミの手からエリメレクのすべてのもの、それからキルヨンとマフロンのすべてのものを買い取ったことの証人です。さらに死んだ者の名をその相続地に起こすために、私はマフロンの妻であったモアブの女ルツを買って、私の妻としました。死んだ者の名をその身内の者たちの間から、またその町の門から耐えさせないためです。今日あなた方はその証人です。すると門にいた人々と長老たちは皆言った。私たちは証人です。どうか主があなたの家に入る女を、イスラエルの家を建てたラゲルとレアの二人のようにされますように。あなたはエフラテで力ある働きをし、ベツレヘムで名を挙げなさい。また主がこの若い女を通してあなたに授ける子孫によって、あなたの家がタマルがユダに産んだペレツの家のようになりますように。アーメン。13節。こうしてボアズはルツをめとり、彼女は彼の妻となった。彼が彼女のところに入ったとき、主は彼女を身ごもらせたので、彼女は一人の男の子を産んだ。アーメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ。愛する様、あなたは顧みてくださる主であることを感謝いたします。あなたの御心を行い、御言葉を守り行う者にはこのような素晴らしい祝福と特権を与えられる主です。主よ、私たちもあなたの御言葉を守り行い、またそれが世の中的に見えれば損のように思えることであったとしても、しかしそれを守る者には人々から祝福され、あなたから祝福され、そして栄光の家系とあなたが導いてくださることを今日も知ることができますように、この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を整えて、あなたの命の御言葉に今日もしっかりと預かって、それを蓄え、それを自分のものとし、これを右の手に結びつけ、額に結びつけて、そしてこれを昼も夜も思い描いて歩んでいく私たち一同でありますように。今日これからの時をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、買い戻しの権利のある主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ボアズはいよいよルツをめとりました。ルツが、あなたは買い戻しの権利のある親類です、どうかあなたの衣の裾を広げてこの橋ためを覆ってください、どうか私を助けてください、私ばかりでなく私の家、エリメルクの家、またナオミも助けて、そしてエリメルクの名がこのイスラエル、ベツレヘムの中から絶えることがないようにと、ルツはそのようにそこまでも込めてボアズにもう体当たりで言ったところ、ボアズはその手続きをしてくれました。彼は町の長老たち10人も呼び、またその買い戻しの権利のある親類を呼んで、そして皆の前で正々堂々とこの手続きをしたんです。ボアズはルツを 何かね、こっそりとめとってとかそういうことをせず、しっかりと正当な手続きを踏んだんですね。正当な手続き、これは本当に重要です。物事には正当な手続きというものがあります。男女の関係において、正当な手続きを踏まずに、二人が一つになったり、あるいは、物事の契約において、それも正当な手続きを踏まずに、勝手にホイホイと進めてしまったり、それでは人の祝福どころか呪いを受けてしまいますけれども、しかしボアズの場合は祝福を受けました。正当な手続きを踏んで人々の前で正しく当時の習慣、また良いと徳と言われていることをないがしろにせず、その通りに行ったからです。そのような、ね、手続きとか、あるいはそういったことをないがしろにする人は、ね、大事なことは任されないばかりでなく、人々から、ね、祝福されないですね。ですから本当に私たちは徳と言われること、またこの世の中において、ね、正当と言われている手続きをしっかりと踏んで、それの上で、行うことが大事です。このボアズは、この買い戻しの権利のある親類から履物を受け取ったとき、ね、もう取引が成立したんです。それで宣言しました。あなた方は今日、私がナオミの手からエリメルクのすべてのもの、それからキルヨンとマフロンのすべてのものを買い取ったことの証人です。まず、このエリメルクの家の畑、これを買い取りました。かの買い戻しの権利のある親類は、そこまでは私がやりましょうと言ったんですけども、でももう一つのこの買い戻しの権利のある親類のその責任、それは果たせないと言いました。それがすなわちルツをも買い戻すこと、この死んだ者の名前を相続地に起こすために、その未亡人であるルツを、それも買って自分の妻としなくてはならないんですけども、でもそのかの買い戻しの権利ある親類はそれを拒否しました。その拒否した理由というのが、6節に書いてありますね。私自身の相続地を損なうことになるといけないからということです。相続地を損なう危険性があったんですね。もしこの買い戻しの権利のある親類の、これが、ね、妻が一人だけ、ね、このルツをもしめとるとして、ルツ一人だけが妻だとしたら、そのルツが産む最初の子供、長男はですね、その、エリメレクの一家の名前をつけなくてはならないんです。ね、その男の子がエリメレク、あるいは、このルツの、元夫だったマフロンの名前が付けられなくてはならないんですね。これは律法で定められているんですけども、ですからその長男は、この自分の子供にはならないですね。そしてその畑、買い戻したはずのその畑も、その、長男のものとなるんですけども、で、もし次男三男と生まれなければ、自分の、その、相続地を損なうことになってしまう。まあ、なくなってしまう。まあそういう危険性があったから、だからそれをしたくない。まあそういうふうに言ったと思われます。でもボアズは違いました。ボアズは、本当に主を敬って、ね、そういう、自分の相続地を失う危険性を犯してでも、それを行いました。まあ、もっともボアズは、もうこの、かなり、年が上ですから、もうすでに結婚して子供がいたのかもしれないんですけども、でも、それでもボアズはですね、たとえそうでなくても、そうであったとしても、自分の身を投げ打って、ルツをめとって、そしてルツの夫となりました。自らそうしたんですね。皆さんの主イエス様も同じです。ね、皆さん、イエス様が、教会、ね、人類、人を、ね、キリストの花嫁として、ね、めとるということ。これについて、イエス様は何のメリットもありません。それどころか、イエス様の持っていたすべての富、栄光、相続財産、それらすべてをですね、 投げ打ってでも私たちを救い出してくださる、ね、まさしくボアズですね。ボアズはもう自分の富、自分の名前、自分の特権、それらを投げ打ってでもルツを買い戻しました。それと同じように私たちの主イエス様も神の子供としての特権、ね、神の子供としての地位、すべての栄光、すべての富、それらを投げ打ってでも私たちを買い戻してくださった。もう本当に何という恵みでしょうね。この買い戻しということには本当に福音に密接に関わっております。ボアズはこうしてそのかの買い戻しの権利のある親類、彼が断りましたので、ですからボアズが買いました。そして、このモアブの女ルツをも買って私の妻としましたと、ね、この公の場において宣言しました。そしてあなた方はその証人である、申しました。昔はこのようにして、ね、証人、ね、正当な手続きを町の門のところ、ね、町の門は人々が出入りする、最も人通りの多いところ、人目につくところですので、ですから、ね、そこには10人の長老ばかりでなく、ね、この11節見ますと、ね、門にいた人々と長老たちはありますから、ね、長老たちの他に門にいた人々が、ね、集っていたんですね。何か長老たち10人がいる。ボアズさんともう一人がいる、ね、一体なんだなんだろう。そういうことで人々が集まってこのやりとりを聞いて、でそれでこの手続きをすべて、ね、見ていたんですね。でそれで、かの人が自分の足の靴を脱いで、でボアズに渡した。でそれでボアズが宣言した、ね、このエレメレクの家の畑は自分が買い取ったと。そしてこのモアブの女ルツも買い取った、ね、公に買い取ったんです、人々の前で。でそこで人々はですね、自分たちは証人です、そして祝福の言葉をくださるんですね。どうか主があなたの家に入る女をイスラエルの家を建てたラケルとレアの二人のようにされますように。まずこの女ルツに対するその祝福の言葉がこの町の人々から出ました。モアブの女ルツ、本当に町の人々もこのルツの行動を褒めそやしていたんですね。彼女は本当に働き者だ。ナオミについて全く見知らぬ土地に入ってきた。町の人々は本当にルツのその成り立ち、しばらく見ておりましたので、本当に、彼女を、ね、ルツがどうか、イスラエルの家を建てたラケルとレアの二人のようにされますように、ね、ラケルとレア、彼女たちは、ヤコブの、ね、妻たちですね。子供をたくさん産みました。そうしてこのラケルとレア、まあ、他にも、ね、ジルパとか、目かけが二人いたんですけども、そこからですねイスラエル十二部族が生まれてきました。ですから本当にルツに対する祝福はイスラエルの家を産んだかの女性たちのように多くの子供たちを産んで、そしてその子供たちが栄えますように、そういう祝福の言葉ですね。そして続いて、あなたはエフラテで力ある働きをしベツレヘムで名を挙げなさい。ボアズに対する祝福に入ります。エフラテ、これはベツレヘムの別名ですけれども、この町の中で力ある働きをして名を挙げなさいと祝福します。そしてまた純説、主がこの若い女を通してあなたに授ける子孫によってあなたの家がタマルがユダに産んだペレツの家のようになりますように。アメン。ね、タマルといえばあのいわくあるあの女性ですけれども、でも結局そのタマルがユダに産んだペレツの家はとても栄えました。ね、ペレツ、もともと 後から生まれてきたはずですけども、でも長男のゼラフ、ね、腕だけが長男なんですけども、で腕だけ先に出て、またお母さんのお腹に引っ込んで、でそれから、その間に、ペレツが出てきました。このペレツの家のように、ね、祝福されますように、町の人々は、彼を、そしてルツを祝福しました。ボアズはですからですね、ナオミから祝福され、また義の行動を行ったことによって町の人々からも祝福され、そしてその祝福の通りになるんですね。ボアズが、ね、ルツに目を止めて、ルツにわざと恵みの方を落として、そして落ち葉を拾わせた、ね、その良い行動のゆえにナオミはボアズを祝福しました、ね、主があなたに目を止めてくださった方を豊かに祝福してくださいますように、ね、ナオミは祝福しましたし、そしてボアズはこのルツのために御言葉にかなった行動、買い戻しの権利を、ね、遂行し、人々が嫌がること、その全ての財を投げ打ってでも、このルツを買い取った。このエリメルクの畑を買い取った。で、そこで人々は祝福したんです、ボアズを。そして、ね、このボアズと、ボアズだけでなく、ね、ルツも祝福しましたね。ルツに対しては、ラケルとレアの二人のようになりますように。また、ボアズに対しては、ね、エフラテ、ベツレヘムで力をある働きをし、名を上げなさいと。そして、主がこのあなたの家に入ってくるこの若い女を通して授ける子孫が、タマルがユダの産んだペレツの家のようになりますようにという祝福をしました。この、ね、ユダ族、またヤコブの妻たちに対する祝福、それによってイスラエルは本当に盛んになりました。そして町の人々がボアズを祝福したその言葉の通りにですね、ボアズは力ある働きをし、そしてこのベツレヘムにおいて、ね、名を挙げ、このボアズの子孫から王族の家系が生まれてくるんですね。このルツ記の最後にその家系図が、それが出てくるんですけども、ダビデ王が最後にあります。ルツ記の最後の言葉はダビデで終わっております、ね、王族の家系を生み出す、まあ、ですからこのラケルとレア、またユダ、タマル、このユダ族の家系から王族が生まれ、そしてさらにはイエス・キリストが生まれるようになる。ですから本当に祝福というのは大事ですね。また祝福されるような行動を取ることが大事です。そのためには、ね、物事の手続きにおいてしっかりと、ね、世の中において徳と呼ばれることを、これをないがしろにしてはなりません、ね、私は私の道があるんだ、何そんな手続き、そんな堅苦しいこと私は嫌だ、私は、ね、私流儀があるって言って貫き通す人は、あいにく人からの祝福を受けづらいですし、ね、祝福する気も起きないように なってしまうかもしれないですね。でもボアズはしっかりと正当な手続きを踏んで、ね、正々堂々と町の人々が見ている目の前で正しい、ね、立法にかなったことを行って、そうして祝福されました。特にですね、身寄りのない人、孤児やヤモメ、このナオミ、本当に当初は身寄りがなくて惨めで、本当に人々の前に出ていけないほどに心を落ち込んでおりましたけども、でもそんなナオミと、またナオミに仕えてきたルツ、彼女たちに、ね、真実を尽くしたがゆえに人から愛され、神から愛されました。神様が恵みを施してくださったんです、ね、13節、こうしてボアズはルツをめとり、彼女は彼の妻となった。彼が彼女のところに入ったとき、主は彼女を身ごもらせたので、彼女は一人の男の子を産んだ。アーメン。こうして、ね、 主が彼女を身ごもらせたので、彼女は一人の男の子を産んだんです。主は顧みてくださるんです。ボアズとこのルツの間にもし男の子が生まれなかったらどうしようとか、そういった心配は本当にボアズはしないで、ただ主の真実を尽くした。そしたら主はですね、本当にあっさりとこのように恵みを施してくださるんです。私たちも、ですから、このボアズの祝福に預かるために、しっかりと、御言葉を守り行うべきですね。この買い戻しの権利のある親類、彼、結局名前は記されていないんですけども、彼は確かに、その、リスクは回避したかもしれません。自分の家を、相続地を損なうことは、なくなった、ルツをめとらなくて、それで、誰か別の女性をめとって、そして子供をもしかしたら産んだかもしれません。でも名前は知らされませんでした。人々から祝福も、ボアズに持っていかれてしまいました。ボアズが祝福を独り勝ちしましたね。身寄りのないナオミやルツを、またそのエリメレクの畑を買い戻すという、立法にかなったこと、そして神様に喜ばれることをしたから、だから人々からも祝福されて、この祝福を勝ち取りました。それに引き換え、この買い戻しの権利のある親類は、何も名前も記されず、またその後どうなったかもわかりません。人々からの祝福も全部ボアズに持っていかれてしまいました。皆さんはですから本当に主の憐れみをね、孤児とやもめに対し、また身寄りのない人、また主がですね、この人を助けてあげなさいという、そういう人を助けてあげるならば、祝福をかっさらっていくことができるんですね。そして名前も残るんです。ボアズを通して産んだその、ルツを通して産んだその子供、ね、それは、その後、どんどん栄えていくことになります。本当に人々からの祝福を受けたからですね。この、まあ、14節以降は、女たちがですね、ナオミに対しての、本当に祝福、また、女たちがその子を、本当に、可愛がって育てる、そういう、ところが記されてるんですけども、まあ、それは、また次回見ていきたいんですけども、主がですね、皆さんが、御言葉を守り行って、御心を行うならば、主が皆さんを本当に祝福へと導いてくださいます。どうか皆さんもこのボアズの家のように、またラケルとレアの二人の家のように、またタマルがユダに産んだペレツの家のように、ルツのように、しっかりと主に喜ばれて祝福されて、子々孫々増え広がっていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたは私たちを見ておられ、あなたに真実を尽くし、あなたの御言葉を守り行って、そうして人々を、特に困っている人、貧しい人、身寄りのない人を、あなたの御言葉通りに救うのであるならば、私たちの光は義のように光り輝く。飢えた者にパンを与え、家のない貧しい人々を家に入れ、裸の人を見てこれを着せ、肉親の世話をするならば、暁のように光が差し入れ、傷は速やかに癒されて、私たちの義が進み行き、主の栄光が真理を守られる。このイザヤ58章の御言葉の約束を感謝いたします。私たちも確かに主の喜ばれる断食、悪の絆を解いて、空気の縄目を解いて、そしてそのように貧しい人々、困っている人々をしっかりとあなたの名のもとに養うことによって、傷癒され、義の光が照らされて、また絶えず導かれ、焼けつく土地においても骨骨が強くされる私たちでありますように。そして潤された園のようになり、水の枯れない源となり、昔の廃墟を建て直すものとされ、破り口を作ろうもの、 市街地へと回復するものとなる、このボアズのような祝福を私たちも者とし、神と人に愛され、神と人から祝福されるものでありますように。そのために御言葉を守り行い、またしっかりと世の中の手続きも踏んで、そして神と人とから愛され、有力者として栄えていく、そのたしなみを私たちも身につけることができますように、主はあなたがルツキを通して学ばせてくださったことを感謝します。どうか一人一人がその幸いに預かりますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も主よ、本当に脈々とあなたにあって恵みの印が、まだ恵みの歴史が、命の歴史が続けられている様を私たちは見ました。主よ、これはただただあなたを信頼して、そしてあなたの御言葉が信頼された人々の中に実られた形を私たちに示しています。主よ、私たちにもこのルツのようによく聞く耳を与えてください。そしてルツのように愛と憐れみの方を本当に実践するその信仰を与えてください。そしてあなたの個性質である愛と憐れみの性質が私たち自身にも本当にたっぷりと与えられ、私たち自身もそれを守り行うことができますように。ルツが見知らぬ土地においても、自分が聞いた神様を信じ、そして年老いた失望に陥っているルツを本当に愛して、ルツナオミを愛して、そのナオミのために一生懸命働いた時に、主よ、あなたはその愛と憐れみの技にあなたの祝福を与えてくださり、ボアズのところに導いてくださったことを私たちは知っています。私たちにもこの愛と憐れみの技による、主よ、落ち穂拾いができますように。そして孫党のボアズであるイエス様へと導かれる、その幸いをあなたが与えてください。愛と憐れみの技、これは主の技です。もし私たちが信仰を持ってこの愛と憐れみの技を行うならば、主よ、あなたは私たちに落ち穂拾いが豊かにできるボアズの畑へと私たちを導いてくださり、また孫となるボアズへと私たちを導いてくださることを感謝いたします。一人の女のその本当に正しい行いが、主よ、大きな働きをなし、そしてイエス・キリストへとつながれているこの恵みを心から感謝して、このルツの信仰をまだ私たちも続くものとして油注ぎを主により頼み、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。